よーしたと。
はい、ウキウキアカデミーの後半です。はい、バンドエイジなんですけど、
引退して何？
今ね、うん、今僕ちらっとあの横目でウィキペディア見たら、うん、巨人の星のアニメ版で中日ドラゴンズの打撃コーチとして登場した星一徹、
うん、
だから星ヒューマンの敵として親父が立ちはだかるみたいな後半の展開で、うんうん、こちらですね、バンドエイジの実名を挙げて称賛したと。星一徹があ
のバンドはいいぞと、
はい、はい、そして、来日して日本野球をバカにしていた助っ人外国人アームストロング・オズマに日本野球を知らしめるためにバンド星の山中辰巳にオズマを打ち取らせて彼の傲慢な心を折る役目を果たす。
その一過去になったのにオズマの鼻を折るための、
鼻を折るための3人の
うちの1人
うちの1人がバンドエイジです。
すげえじゃん
すごいっすよね。
もうだって中日のピッチャー3人挙げるって言ったら出ないぜ。
うーん、出ないっすね。
なってくると大妻止められない。
山本昌とかですよね。
マサ引退して
るわ。あ、もう引退したか。多分史上最強メンバー挙げろみたいな感じ言われても多分上がってこないですよね、きっとね。でも当時の一角だったと。
すごいね。
すごいっすね。はい。こんな感じなんですけども。これテレビにですね、出るというかタレントへの転身みたいな感じなんですけど、
はいはいはい、
こちらですね。
一茂みたいなもんでしょ、今で。
まあ、そうですね、うん。はい。みたいなもんなんですけど、こちらですね。中日の投手時代に十字松と呼ばれたほどの饒舌ぶりが評価されて、現役引退を機に CBC、まあね、
中国語。もともとやっぱ喋りが得意だったんだ。
やっぱね、おしゃべりだったと。CBC の野球解説者へ就任。
まあ、はいはいはい。
まあね、順当な、
いいじゃない、いいじゃない。
順当なあれですよね。
はい。
まあ、元プロ野球選手としては。うん、はい。その頃、漫画トリオを解散したばかりの神岡龍太郎と知り合ったことを機に。
ちょっと待って、はい、龍太郎を参謀に置いたの、もしかして
龍太郎ですよ。ブレインは龍太郎だったわけですよ。
そういうこと
なの。神岡龍太郎と意気投合して、バラエティの抜群、あのね、ラジオですけど抜群ジョッキー王さんで、いずれも CBC ラジオで放送された生ワイド番組のパーソナリティを務める。
ああ、じゃあ神岡龍太郎一門の方なんだ。
そうなんです。だからここで、
そう、
神岡だからね、あのノックさんとか、
あ、
ノックフックパンチのね、3人トリオの神岡龍太郎、はい、だったんですけど、神岡やこのノックら頼ってタレント活動の拠点を関西へ移す。
なるほど、
はい、
あの、
はい、
あの一門にいたのね、はい、
そしてこの時の言った神岡の、アドバイスがすごいですよ、
うん、
何もなくても大声を出しながら一生懸命やってれば他人に面白いことを言っていると錯覚させることができるという神岡のアドバイス。ちゃんまつさん、これよく思い出してください。これハスラー新庄と全く同じ手法です。
何もなくて、もう一回言ってもらっていいですか、神岡龍太郎さんの進言をもう一度教えてもらっていいですか。
何もなくても大声を出しながら一生懸命やってれば他人に面白いことを言っていると錯覚させることができる大きい声で一生懸命やったら面白いと思うんですよ。
芸人としてあるまじかアドバイスだよね
やっぱこれに勇気をもらったんでしょうね。いや、僕もこれはって思いはっとしましたね、うん、はいはい冷蔵コマンさんも多分きっと原点は始まりは
もう冷蔵コマンも神岡一門か。
神岡一門のやっぱここは、ここの部分は、
はい、
っていうことからいろいろと技を身につけて今の地位だと思うんですけど、
はい、
はいはい、まあそんな感じで神岡さんがバンドを関西に呼び寄せたのはね、あのこういったまあ出会いがあったこととテレビ局スタッフからおもろいタレントおらへんかというオファーがあったことによると、うん、なんでバンドエイジは神岡のこと今でも恩人であり師匠でもあると
。なるほどね、はいはいはい、
っていうことですね、はいはいはい、そして、まあね、いろいろと、司会者回答者としてですね、こちら、いろんな番組出てます。で80年代から2000年初頭にかけてクイズ番組に司会及び回答者として多く出演。
そうだね。
そうですね。まあ、あの、世界不思議発見もずっと出てましたし。
ああ。
うん。で、ね、今のマジカルズの場、ワイワイスポーツ塾、クイズ乗り物講座。はい。クイズ純粋男女交流。入っちゃったこれ。回答者の意見を一方的に遮断する威圧的な司会実践
ああ、はいはい。
はい。
いや、もう本当大人気だったもんね。
そうですね。
いや、この前さ、
はいはいはい、
あの、なんか土曜のさ、朝さ、いいいい日テレはさ、
はい、
あれ、巨人の宮本和人が、はいはい、が出てきてさ、現役の先生にちょっと、はいはい、あのドームでちょっと聞くみたいな。
はいはいはい。
ずっとやってんじゃん、
やってます、やってます。
だからこの前チラッと見たらさ、はい、大変だな、宮本もと思ったけど、うん、だって現役の選手にさ、敬語使ってたよ。
ああ。
テレビ的にでしょ？
まあそうですよね。
だって宮本の方が10個以上先輩だぜ。
まあね、もうだって50代
だから。おざーすみたいな感じじゃん、選手から
してみれば。コーチとかと同期みたいな感じですかね。
うん、宮本が下から下から行ってさ、宮本も大変だなと思って、そんなじゃないもんね。
そんなじゃない。
坂東英二。
坂東英二はね、だって、坂東英二ぐらいですよ。王さんのことを、王はねえって、呼び捨てにする人。
やはりさんもワンちゃんって言ってるけど。
ワンちゃんはだってもうそこ友情があるじゃないですか。友情もあるし、だってもう、張本が放出されそうになった時に、あの王さんが身を挺して守ってくれたから、
そうそう
だから、
そうそう好きな
ハリさんは王さんに、ワンちゃんに何かあったら、おわしが何としてでも力になったるっていう、そういう
気持ちがある。いや、まあでも今日同期だからね。
まあね、だから王さんとの間年齢が同じであることに加えて、うん、こう高校時代にやっぱ投手として甲子園の
現役者が、ああ、それもあるから、
はい。あと高校からの卒業期に西リーグの球団に入団とか、うん、同リーグの一軍公式戦に1年目から出場といった共通点があるために、うん、
はいはいはい、
バンドエイジは一方的に親近感を持っている。うん、
え、ワンちゃん側からの？
ワンちゃんがどう思ってるか知りませんよ。
いや、ワンちゃん悪くは思ってないでしょ。
まあ、悪くは思ってないと思いますけど、まあね、だから
本当に若い時から言い出したやつもうね、さすがに、
まあまあまあ、プロ野球選手としての格はどうか知らんけど、でも芸能人ではやっぱりあれですもん。司会者としてこれマジカルズノーパワーでですね、こちら、絶妙なやり取りが人気となりまして、ピーク時に毎週 20% を超える視聴率、
すごかったもんね。
時には 30% 台に達することの驚異的な高視聴率番組で9年間というロングラン番組。これですね、元スポーツ選手で引退後に芸能界に進出し、クイズバラエティ番組司会者で成功したのは、坂東英二ただ一人です。
日本開闢以来ね。
開闢以来。日の本開闢以来。
日の本開闢以来、未だに。
元野球選手で天下を取った男として一躍全国区。
ああ、確かに。
そう。宮本さんとかも、だから結構喋りも立つし、うん、あのキャラクターもあって、お茶の人気者ですけど、でもここまでの。
ゴールデンでバラエティの MC はないね。
ないじゃないですか。やっぱ
スポーツ番組。だってみんな若い子とかさ、うちら世代だって、坂東英二って野球選手知らないぐらいじゃない？
そうですね。
それぐらいの人気でしょ。
はい。そうなんですよ。だからもうマジカルバナナとか小学生のことみんなやってましたし、バスの中で。
マジカルズのパワー流行ったね。
流行りましたよね。
見てない、見てないやつ悪みたいな雰囲気あったもんね。
え、昨日のやつ見てねえの？みたいな。新クイズ始まったのに知らねえの？みたいな。いい。そういうね。
いい時代だったな、あの頃は。
一文字変えるやつとかね。うん、ありましたけど。しかも、司会者、タレント業にとどまらず、なんと、坂東英二、俳優活動してます。
出た。
山本さん、ちゃんまつさん。日本プロ野球を引退した選手で、後に映画やドラマに出演した人物の中で、初めて日本アカデミー賞を受賞したんです。坂東英二。
マジで？
はい。ただし、唯一ではございません。もう一人いらっしゃいます。どなたかわかりますか？
ハリさんじゃないの？
あー、違いますね。
一郎、一郎？
惜しい。惜しい。正解は、長嶋一茂さんです。ミスタールーキー。っていう、阪神の覆面投手っていうやつ。あれで、日本アカデミー新人賞受賞。
あ、そうなの？一茂あれ。
一茂はあれで新人賞ですね。
誰も見てないやつ。阪神ファンが誰も見てないやつ。
阪神ファンが激怒するやつでしょ。
そうそうそう。
お前ーっつって。
まあいいけどさ。
せめて新庄とかだったらね、まだね、納得したんでしょうけど。
え、坂東さん何の映画だったの？
坂東さんはね、あれです。向田邦子原作の映画、あ、うん。
普通のやつだ、それ。
主演
はネタ映画じゃない。
主演は高倉健さんなんですよ。
お
う
お
う
お
う、これ、古畑康雄監督だったかな。
誰
だ
っ
け、あぶんの監督だったかな。
おー、はい、名監督、名監督。
いや、もう本当に普通の文芸作品ですよ。
なんか、はい、なんか、一茂の色物の映画とは違う。
色物映画でなんかね、なんで撮れたんだろうみたいな感じですけど。そうなんですよ。だからちゃんとした映画に出演して、これでアカデミー助演男優賞。
すごいじゃん。
そして、それだけじゃないっす。ブルーリボン賞も取ってますね。ブルーリボンでしょ、
うん、
あと、なんだっけ、あとなんか毎日。
毎日映画コンクール大賞でしょ、うん、はいはいはい、あるね。
のもありますからね。
すごいね。
すごくないっすか。
すげえな、こいつ。
すごいんですよ。
何でもできんだな。で、ゆで卵食ってんでしょ？
ゆで卵食って。 あ、そうそうそう、日刊スポーツ映画大賞の助演男優賞、はいはい、日本アカデミー賞最優秀助演男優賞、ブルーリボン賞、うん、助演男優賞、3部門、あ、3部門っていうか3賞。そしてその後高倉健さんと四十七人の刺客やポッポ屋でも共演。ポッポ屋出てましたね。
いた？
いましたよ。な、郵便局のおっちゃんみたいな。
ポッポ屋俺映画館見に行ったけど全く覚えてないけど、バンドエイジがいた。
あ、バンドエイジ出てるって思いましたよ僕。
マジで？
セリフもありましたよ。なんか
広瀬と高倉健がなんかホームで雪んながサミサミ言ってるのしか覚えてない。
そういう映画ですけど、娘の幽霊が来るみたいな映画ですけど、いや、なんかあの、
ポッポ屋いい映画だったな。俺泣いた記憶あるもん
な。僕も泣きましたよ。
見逃せなくなってきたな、ポッポ屋。
ポッポ屋のバンドエイジはなんか郵便局みたいな感じで、今日も寒いですね。ああ、なんで、なんで北海道なのに、あの、ベタベタの風邪で来るっていう、そういう手法。
関西から移動になったばっかりなんだって。
いやー、そうですね。そしてあの、まだ、あの、俳優活動の伝説エピソードがありますよ、これね。うん、ね。金曜日の妻たちへ3、恋に落ちて、
はい、
金妻のね、3作目出てるんですね。これでですね、第3話、いっちゃん好きや、という回、はい。奥さんの不倫を許すシーンにおいて、いっちゃん好きや、というセリフをアドリブで連呼。
お、
放送時には一時、いっちゃんが流行語になった。
ホットワードに上がって
る。ホットワードですよ。
ツイッター、ツイッタートレンドに。
ヤフー検索ランキング、ツイッタートレンドワード、みたいな感じですよ。バンドはこのアドリブについて、台本にあったお前のことが一番好きだというセリフが関西の人間にはこそばよく感じられるので、自分流にいっちゃん好きやと言った。セリフの棒読みしかできないような人間が口にした言葉がたまたま人気になるんだから、世の中ええ加減なもんやと思った。
なんかちょっとさっきからちょっと気持ち邪悪なところが見えるんだけどな。なんか
やっぱね、こう、
そうですね、エイジの邪悪なところがちょっと見え隠れするんだけど、
まあだからやっぱそういうね、持ってたんでしょ。
持ってたんだね。
持ってたんですね、うん、朝ドラのね、エーニョボのあのヒロインのお父さんの役とかもやってますし。
はいはいはい。
だからこれ亡くなるシーンとかの視聴率がすごかったらしいですね、うん。はい。いろいろとやってたわけなんですけども、はい。そしてあのラジオパーソナリティとしての先ほどの、それゆき金曜坂東英二毎日放送。
はい。
こちらの放送が始まると毎週、実の母親から放送局に苦情の電話が入ってた。
なんで息子の、はい、息子が出てる番組。
どういった苦情かというとですね、内容は、バンドの母です。お願いですから、エイジを黙らせてください。あの子はほんまに嘘ばっかついて、エイジの言うことは信じんといてください。皆さんにはご迷惑ばっかりおかけしましたと言ったものです。はい。あまりにしつこいので、スタジオに伝えたことも複数回あり、放送中にバンドは怒られ、共演者はひたすら謝られていた。
あ、もう嘘ばっかり言ってると、こいつだと。
そしてこの番組内でですね、伝説の電話コーナー、おばあちゃんと喋ろうというコーナーがスタートします。はい。どんな内容かというとですね、消費者から田舎のおばあちゃんを紹介してもらい、バンドが事前連絡なしで直接電話をします。
うん、
はい。そしてその時バンドは絶対に名乗らず、名前を聞かれると、俺やがな、忘れたんかいな、かなんな、名乗るほどのものでもございませんが、誰々さんのおばあちゃんですねを繰り返しながら、宅におばあちゃんの近況を聞き出したり、電話口で18番を歌ったりという電話のやり取りをそのまま放送する。はい、そして20分ほど喋ったところで、ね、名産品やお金を送ってーなーとねだり出す。そして最後に、私坂東と申しますがと正体を明かすが、声で早々に分かる人は最後まで信じない人もいたという、そういうコーナー。
すごいね、オレオレ詐欺の走りをやってたんだね。
そうなんです、実はオレオレ詐欺を始めたのは、
バンドエイジだ。
オレオレ詐欺が流行し始めると、所轄の警察幹部から、オレオレ詐欺の考案者はバンドさんですよと怒られて。
そうだな。確実にオレオレ詐欺だもん、それ。
はい。そしてこのコーナーに出演したおばあちゃんが感激し、生きた鶏100羽を当時千里ヶ丘にあった毎日放送に送ってきたことがあり、大混乱の末送り出した時代を語り草となっている。はい、
すごいね。
という。
すごいね。超絶めんどくさいですよ。
真似しちゃう。
ああ、ね、
いけませんよっていう。
いいですね。
そういうことですね。はい。そんなこんなで。そんなこんなでね。まあだから、今はあまりまあだから先ほどの最初にも言いましたけども、所得隠し事件があったもんで、2013年ですね。
でもそろそろいいんじゃないの？
はい。
わかんないけど。
あったもんでね。
もう5年でしょ？
はい。
もう5年経ってからいいんじゃない？
遠ざかっちゃったんですけども、遠ざかった間にですね、まあ最近バンドエイジ見ないなと思って調べてみたらですよ、今年の、あ、年末ぐらいにですね、調べてみたのかなと思って、何やってんだろうと思ったらですね、バンドエイジさんなんと、YouTuber になってました。
何その松井和代みたいな落ち方。
こちらがですね、2016年9月頃からですね、突然ですね。
あ、結構早め、結構早め。
はい。A。
YouTuber。
YouTuber としてですね、BE という名前でですね、
うん、
始めたと。
今もやってんのじゃあ。
まあまあ聞いてください、
うん。
BE という名前で始めました。これはですね、坂東英二のイニシャルかと思わせるに、実は、ボイルドエッグ、ゆで卵を表します。
坂東英二じゃねえんだ。
ボイルドエッグです。どうも、ボイルドエッグです。はい、って言って、サングラスかけて出てくる
んです。ゆで卵を1日20個くらい食うんでしょ、この人。
そうみたいですね。
はい、
はい。
で、ボイルドエッグでやって
るんだ。そうそうそう。いや、そう。で、なぜゆで卵が好きかという話をちょっとね、
うん、
言いそびれてましたけど、はい。好きな理由は小さい頃に貧乏でゆで卵がすごくごちそうだったから。
あ、
これね、ガッツイシマツがバナナを食べるのと同じ理由です。
張本と同じだね、もう理屈はね。まあまあいいじゃない、
そうですね。卵を5個も6個もかけ、ご飯にかけて食ってるのが、羨ましいみたいな話でしょ
う
ね。
そうそうそう。う
ん、そうなんです。で、ゆで卵を、だからもう本当に空腹のあまり夜中に中国人の農家の鶏小屋から盗んで、それで命を繋いだという。だ戦後に引き上げてくるときに、中国で生まれたので。
あ、そうなんだ。はいはいはい。はい、
中国生まれ、満州国生まれなんですよ。
ああ。満州。
そう。
フギのとこか。
そう、満州生まれなんで。
フギちゃんとこね。
はい、で、5歳のときに本土に戻ってくるときに、どうしてもひもじくて、中国人の家から盗んだ鶏の卵で命を救った経験から、
とんでもない劇薬や野郎だな。
もう昭和生きるためには必死なんです。はい、ね、そんな、理由があり、で母に連れられて、ね、1年半命からがら日本に引き上げた経験から、母親はですね、ひもじい思いをさせたとずっと気にしていて、うん、実家に帰るたびにおこわとゆで卵を出してくれていた。
まあ、いい話ですね。
そしてこのエピソードですね、東京 FM のラジオ番組、ゆうちょラブレターリンクスにおいて、亡き母の絆エピソードとしてこのように語ってます。母ちゃん、ありがとうね。エイジはなんとか食べてるよ。今はゆで卵を好きなだけ食べてるよ。
それが嘘なんでしょ。
いや、これ本当なんですよ。
さっきの話を統合すると、そこが本当かどうか怪しいんでしょ。
ゆで卵好きなだけ食べてるっていうところは本当でしょ。
それはあってるけど、そのゆで卵そもそも論が、まあお母さん亡くなっちゃったからあれだろうけど、
まあ、ね、
さっきお母さんの話を統合すると、
はい、
多分ハッタリなんだろう。
それはそれ、これはこれ。うん、はい。そんな感じで、はい。まあ、やさん世代部で YouTuber になりまして、ボイルドエッグとして、
はい、
はい、出たんですけど、で、YouTuber として、エグスプロージョンのですね、本能寺の変踊ってみたとかですね。
あー、たったった。
はい。はい、それで、30万。
お、すごいじゃん。
視聴。
うん、草薙くんより、草薙くんより再生回数多いよ。
草薙くんより多いですか。とかでですね、ボイルドエッグチャンネルって言ってですね、チャンネル登録してくださいということで、いろいろとやっていたんですが、
うん、
だんだんこれですね、再生数が落ち込んできます。落ち込んできますね。
飽きられてきてる。
はい。はい、そしてですね、最終的にはですね、一番古いのは何だかな、これですね。はい。ロボット対、あ、やべえ、
温泉、
はい、ロボット対、違うな、あれか、スポッチャでロデオに乗ってみたみたいなやつ。
もう70過ぎてんのに。死んじゃうからダメだってだから。
ですね、もうね、評価ってあるじゃないですか。
ああ、はい、はい。
いいねと、
ああ、はい、はい、あるね。
ダメだね、みたいなやつ。うん、完全に、評価、下評価の方が、圧倒的に上回ってます。
う
わ、酷評されてます。
うわ、地味にメンタル組んだよな、あれ。
そう。で、その映像があまりにつまらないばかりか、このロデオのやつとかに関しては、もう坂東英二がロデオに乗っていないということでですね。ものすごくそうです。
あ、乗ってないんだ。
もうだから本当にニャンコスターのネタみたいな。乗ってない。
まあ、
乗らないのみたいな。
まあ、70過ぎてるからね。
乗ってるお姉ちゃんを見て、あはははと
笑
ってる
だけ。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。
その前のピッチングマシーンやってみたみたいなやつは面白かったんですけどね。まあ、全然なんてコメントしたらいいかは、なんか困るぐらいの、結果しかなかった
の
が
ありますけど。ピッチングマシーンやってるってどういう動画なの？
ピッチングこう、スポッチャに行っていろいろ撮ってるんですよ。
うん、
スポッチャで、どうも B ですって、
うん、
バッティングの横にある、
うん、
ストラックアウト、
いわゆる。うん、ああ、それをやってみたって。
はい。
で、9個、開きませんよってやつでしょ？
そうそうそうそう。
まあ、それはしょうがないよ。
ていうか、微妙すぎて、なんか、皆さんコメントしてる人もコメントに困ってるんですよね。
あ、それをやってみたけど、9個のうち3つしか開けられないとか、そういうやつでしょ？
なんかね、全然。
うん、みたいな。
うん、みたいな。
はい、分かる分かる。
そんな感じですね。せっかく動画を、始めてみたものの、2017年2月を最後にですね、
うん、
動画の更新が止まっております。はい、止まってますね。
超ショックなんだけど、はい、
なので、YouTuber として生き延びようとした結果、まあすごい叩かれて、
うん、
心が折れちゃってるっていうエイジです、
うん、で今何やってる。
今はですね、まあ、だから細々 と、ラジオの、解説をやったり、
ね、仕事はある、
ね、日本放送ショーアップナイトのゲスト解説者は今
やってる。ああ、ショーアップナイトね、はい、いいですよ。
はい、はい、やってます。で、ですね、あとは、良かれと思ってというフジテレビの、番組出演した際に、職毛をめぐる事情でですね、いろいろと、まあ、所得隠しもその職毛をしていたハゲ治療のために経費で計上されたりとかしてる。
なるほどね、はい、ずら代だったんだ。
ずら代ということでやってるのが、結構査察が入って怒られたりとかして、それって僕前回前々回かな言った確定申告で生きていくために必要なもの全ては経費だっていうことがこれによって僕覆されそうになってるわけなんですけど、だってバンドエイジの毛髪は
タレントだからね。
タレントだからテレビに出るために必要なものだからそこダメって言われたらちょっとみたいな。
いや、ごめん、ちょっと全然話それちゃうんだけどさ、
はい、いいですよ。はい、
この前テレビ見てたらさ、
はい、
ゴン中山が出てきててさ、
はい、ゴン中山、はい、
いや別に全然いいんだけど、
はい、
もっと頑張ってもらいたいですね日本代表とかなんか言ってて、
はいはいはいはい、
それ全然いいんだけど、
はい、
ハゲてたよねあの人。
あ、始まっちゃってました。
いや、結構言ってたんだよ。
結構言ってました。
で、まあまあまあ、もう年だし、
はいはい、
と思ったけど、引退して、
はい、
なんかこう、スポーツキャスターみたいになった瞬間に、髪の毛生えてたの。
生えてた？それも生やしたんでしょ。
と思って、すごいなんか、公然とした毛量アップを久しぶりに見たなと思って。
公然毛量アップ。公然わいせつみたいな。
公然毛量アップ
で。公然毛量アップ。
なんか、ある日いきなりだよ。
ある日ね。
ある日いきなり若い頃のゴン中山が戻ってきたみたいな感じの、あれと思って。いや別に誰も言わないけど、みたいな。
はいはいはい。もうそれはもう、金さえあれば。
まあだからタレントは見栄えだからってことじゃないの、彼の中で。
まあね。
見た目。で、スポーツ選手はそこじゃなくて、プレーだからっていうことでしょ。はい、へぇ、だからバンドエイジもそういう感じだったんだろうね、多分ね。
バンドエイジもに関してもそれはやっぱり許してあげてほしいんですけど、ただ、一時期は。
70の人はもういいじゃない、うん。
ただね、これすごいアホだなと思うのは、一時期は対応期間が2週間に満たない人工毛、これ1本180円だそうなんですけど、こちら3万本以上植えていたものの、2週間に1回の植毛で費用がかさむため、現在は前頭部にアデラン製のカツラを着用していることを告白。
すごいんだ、やっぱり。お金かかるんだね。
2週間しか持たない毛、1本180円高すぎじゃないですか、だってこれ。
1本180円って相当するでしょ、だって。
180円を3万本って。
180×3万。
600万とかじゃないですか。いくら？
ちょっと待って、100、ちょっと計算機やってみるね。はい、180×1100、1000万。540万。
これ2週間ですよ。
月じゃあ1000万じゃん。
そうですよ。
月1000万、年間1億2000万。お前の年俸より高いわ。
カツラ。
全盛期の年俸より高いよ。
そうですよね。うん。
うわぁ、はい、大変だね。
大変ですよ。
うわ
ぁ。だからもう、そんな、もう早々にカツラにしとけばよかったのに、所得隠さなくてよかったのに。
そうだよね。
所得よりもやっぱり、頭髪を隠したかったんでしょうね。頭皮をね。
だ植毛っていうのはやっぱ大変だよ。うん、中井くんも大変だっすよ。
ダメダメダメ。ダメダメ。ダメダメダメ、死んじゃう死んじゃう、消される消される、はい、はい、そんなこんなで、そんなこんなで、あ、僕ちらっと今中西久道くんの水島新司先生の、
はい、
漫画に出てくる久道くんの記録が目に入っちゃったんですけど、やっぱ中西久道選手は大体甲子園で記録される記録をどんどん更新しているんですよ。
そうね、そうね、はい、
更新っていうか絶対に破られない記録をどんどん作り続けてるわけなんですけど、うん、まあ、この人は完全試合3回やってるんですけど、
うん、
そのうちの練習試合1回ではですね、全て三振、27者連続奪三振により全てのアウトを1人で取るという
あ、いい、
はい、
いいよ。
そんな、そんな中西久道くん、甲子園大会1試合30奪三振の記録によって延長18回で、バンドエイジの記録を破ってます。
なるほど。
しかし、そんな久道くんも、 1大会83回という大記録だけは破れておりません。
水島慎司もそれはできないっていうことでしょ。
そこにやっぱり敬意を払ったんでしょうね。
敬意なのか、敬意なのか、そりゃ無理だわって思うぐらいでしょ。まあ、水島慎司ですらも。
そして引き分け再試合で負けてますからね、明君高校に。
ああ、そうだ。
準優勝、準決勝で。まあ、しょうがないですね。うん、そんな。はい。まず最後にね。はい。で、最後にですね。
はい。
バンドエイジなんですけど、こちら。
うん。
燃えよドラゴンズ。最初のバージョン。
燃えよドラゴンズだよ、はい。
じゃあ、燃えよドラゴンズ、最初のバージョン74年版なんですけど、
うん、
こちらの歌唱バンドオエジでございます。
あ、
初代。
球団。
はい。
これ、ね、球団の歌を。
結構年ごとに、何年かごとに更新して、で、今とかだと結構水木一郎兄貴のイメージが強いと思うんですが、うん、こちらですね、最初はバンドオエジが歌っておりました。
どんだ、
はい、
頑張れ。
いいぞ、
ドラゴンズで。
そうなんです。はい。なんですけども、こちらね、一番、あれですね、一番荒木が
上
に出て、二番江端がバント、送りバントみたいな、そういう、流れで、名選手が続々出てくるという、ね、その年、その時々の、名選手がいろいろ出てきてっていう、ね、うん、あれですよ。だから最初の方とかは、星野選手とかも出てきますよ。
うん、
はい。そんな感じなんですけども、こちゃんまさん、最初の、燃えよドラゴンズの7番の歌詞ってご存知
ですか？知らねえわ。燃えよドラゴンズ。知らねえ。7番まであるの、その前に。
いや、ていうか9番まであります。
ないんだからね。一応ね、はい。野球は9人だからね。
そうそうそうそう、はい。だからね。はい。これ山本正幸先生のデビュー作、作曲家の、はい、ヤッターマンとかの歌でおなじみの。はい。はい、この人が素人時代に、ラジオに投稿したら、この抜群ジョッキーの企画ですね。このだから、バンドエイジがやってたラジオの、うん、に投稿作品だったと。
うん、
はい。それによって、デビューが決まって、はい、ヤッターマンの歌とかを作って、いまだに、作曲会をしている山本正幸先生、はい。デビュー作でございます、これですね。こちらですね。これ、バンドエイジさんは、この曲をレコードにしたいというふうに、
おっしゃったわけ。
はい。この曲ええやないかーって。
元回ったわけだ。
そうっす。ただ、売れる、マネージャーは売れるわけないというふうに、反対したんですけども、レコード会社にですね、無理を言って作ってもらったと。
はい。
はい。で、その時にバンドエイジは仕事で海外に行ってたんだけども、船で帰国して横浜港に降り立った瞬間、レコード会社の社員はバンドエイジを連れて、その足でレコーディング。
うん。
結果的にですね、この年74年、中日が巨人の V10 達成を阻止し、20年ぶりの優勝。
うん。
そのため、この曲も40万枚を超える大ヒット。
すげえ。
しかし、前年のオイルショックの影響でレコードの材料となるポリ塩化ビニールが不足していて、受注に生産が追いつかない状態。
よくわかんねえけど。
世相ですね。
よくわかんねえけど、売れたってこと
ですね。めっちゃ売れたってことですね。はい。そんな、燃えよドラゴンズ74年7番、すごいですよ。虎を殺して優勝だ。クジラを食べて優勝だ。そして、ニックキジャイアンツ、息の根止めて優勝だ。いいぞ、頑張れ、ドラゴンズ。燃えよドラゴンズ。
ああ、いいね。
血の毛が多い。
血の毛。ヤクルトがいなくなってるもんね。
もうだから、ツバメと恋は眼中になかった
の。眼中ない。そこ入れてあげようよ。そこは。
ほら、殺し、クジラ食べ、そして、ニックキジャイアンツの息の根止めるですよ。
同一リーグなんて入れてあげようよ。
最近の燃えよドラゴンズだと入ってるみたいですね。
あ、そう。
一応、なんかね、
全員。
虎を倒して恋釣って、みたいな。
なんとなくそれはね、うん、聞いたことある。
うん。ツバメ落としてお男とかね。うん、はい。息の根止めて優勝だって。はい。
うん。悪意を感じないから、いっか、と思った。
ただ最初のバージョンは悪意バンバンです。
バンドがその場で歌詞書いたな。
一応ね、作詞作曲山本正幸さんですから。
いや、はい、山本さんと一緒に、レコーディングの時に笑いながら書いたな。
もっとこれ、血の毛多い方がええんちゃうんか。
ええんちゃうん。トラ殺しちゃってええんちゃうん。
殺してまえ、殺してまえ。だんだんマイルドになってはきてる。そうなんですけども。はい。そんな初代燃えよドラゴンズ、バンドエイジです。はい。ってところですね。まあ今年のドラゴンズ、まあね、中日ドラゴンズという球団自体が、2012年以来、
うん、
ずっと A クラスから遠ざかっている。
うん、
はい。もうね、今やセリーグから一番 A クラスに遠いチームだと言われて久しいですけども、
うん、
ちょっとね、今年は松坂も帰ってきたことですし、うん、松坂もちょっとね、肩をだましだまし投げて、
うん、
毎日ちょっとニュースとかで見てますよ、
うん、
なのでちょっと今年はですね、森ドラゴンズを私応援しようかなと。
やいや、異次元の弱さだよ。
異次元の弱さ。
おお。
異次元の弱さ、ね。
中日だけ異次元だよ。
ね。
いや、なんかちょっとさ、ね、今年一郎が来るかもみたいな噂あった。
う
ん、
噂はね。
で、これ一郎が来たらちょっと分かんなかったけど。
確かにね。やっぱね、あの、元は愛工大名電なんでね。うん、中日にパイプあるんですって、一郎が。
外人はちょっと当たりそうだけど、基本性能、
基本性能ね、
が異次元の弱さだから、
いや
バイクの排気量で言おうか、う
ん、はいはい、
なんだ、あ、バイクとか排気量で話しようか、分かりやすいように、みんな 2000cc とか、
はいはいはい、
一般のね 3000cc とかでやってるのが 50cc ですよ、
原付きレベル、うん、原チャリレベル、
原チャリで現地で富士山登ろうとしてるみたいなもんだと思ってください。
なるほど、
うん、
そんなに戦力差が、
うん、誰が悪いとかじゃなくてみんなダメ、
はい、ああ、なんかでも昔強かったイメージですけどね、落合時代、俺流時代とかね、
落合くんまではよかった、
俺流で優勝とかしてました
もんね、いやいや、落合くんまではよかったんだ、落合くんを首にしたのはね、全ての元凶だね、
あ、谷繁の時もあんま良くなかったんですかね、
谷繁の時は頑張ってた、まだ
谷繁、あ、でも谷繁も最後なんか体壊してね、そのまま引退みたいな、
谷繁はね、なんかチームを良くしようとする努力はしてた、
はいはいはい、はい、
森さんからはね何も感じない
森さんだって結構コーチ歴長いですけど、
ね、いやいや別に悪い人はないと思うけど、うん、森さんから主体性が何も感じない、ただヤクザが座ってるっていうだけ、
ただやっぱ森さんってパッと名前が出てこないですね。ね、今の中日の監督誰って言う、え、谷繁の後誰だっけなってなって、数十秒考えて、ググって、あー、誰ってなる。
中日は今ね、暗黒だよ。
暗黒時代ですか。
絶賛暗黒
期。絶賛暗黒期。まあね、ベイスターズもやっとなんか最近ちょっと調子良くなってきたから、今中日時代ですね。
中日だね、今ね。
ベースがずっとトンネルにいたんですけど。
うん、今中日流行ってるね。
中日、流行ってますね。
流行ってるね。
うん、なんでね。あ、だから、松坂打者転向かみたいな噂なかったっけ。メジャーかって思いますよね、これね、あの漫画の。お父さん。
いい加減にしよう。言ってもさ、40前のピッチャーなんだから、無理させるなって、だから。
昔はね、横浜時代とかはね、打撃も実はいけるみたいな。やってありましたけど、ホームランも打ってますし、松坂ね。
いや、松坂も3億から1500万になったわけだしさ。
うん。10分の 1?
いや、まあね、だけど、いや、それはやべえと思うよ。本人も真面目にやろうと思うよ。
まあ、いやー、でもまだ球界にいるっていうことがもうね。
まあね。
あれですからね。
いいじゃないですか。
うん。いや、もう上原と明暗できちゃいましたね。
全然、うん、杉内とかの方がすごかったな。
あーね、いろいろいましたよ。
うん。
まあまたね、中日ドラゴンズの話はまた今度しますけど。
中日ドラゴンズ。
はい、
じゃあ、新庄君、中日ドラゴンズを今年シーズンは応援しますと。
押していこうかなと思ってます。
ああ、いいです、いいです。
はい、ちょっと、模様ドラゴンズも10番まで全部歌えるようにしておこうかなと。はい。全パターン歌えるように
じゃあ、今度見に行く神宮、中日ヤクルト戦。
ああ、中日ヤクルト戦いいっす、
ね。中日のね、俺去年一回行ったけど、
はいはい、
あのね、昭和感たっぷりのね、応援はね、非常にこう。
やっぱりこれが、模様
ドラゴンズ。非常に好感度が高い。
じゃんじゃんチャラッチャッチャッチャッチャッタカタッタッタ
ッ、そうそうそう、それも含めて、
はいはい、
なんかもう試合全体の応援がもう昭和なのよ。それがね非常に
そういうも中日戦ってほとんど見た記憶ない
から、いや行こう行こう
行きましょうか、ちょ
っとガラガラだから行こう、
面白
いガラガラだから行こう、
面白そうっすね、
面白い面白い面白いよ、
はい、なんでね、ちょっとまあ普段やっぱタイガースばっかり持ち上げてるもんで、
うんうん、
たまにはちょっと中日方面攻めてみようかな、
神宮の中日戦面白かったな、中日、
ああそうですか、うん、じゃあ今年ちょっと中日戦行くの楽しみです、うん、はい、
すげえ濃い親父とかいっぱいいたもんな、
濃い親父はどこ戦でもいるでしょ、阪神戦でもそれこそ
いっぱいいるでしょ、阪神はいるけどヤクルトはいないんだよ、
あ、ヤクルトちょっとね、うん、シュッとしますから、ね、
そう、シュッとすがいないの、
都会のイメージですから、やっぱりアーバンな
中日はいた。
いますか、やっぱり、
うん、話の分かる親父がいた。
まあそうでしょうな、はい、まあ、そんなこんなで今年は、はい、今年の新庄は私もだからもう新城に改名してもいいぐらいだろ。
なんだよ新城って。
今年は新城ではなく、ね、東京ミルクホールで新城選手として頑張っていこうかなと。
あ、そう、
はい、名古屋、あの愛知県リスペクトで、
愛知県リスペクトのね、
でもいいよって思ってますよ、はいはい、ハスラー新城ですよ、もう
ハスラー新城で
い
こう、
ハスラー新城でいきます今年は、はい、そんなこんなで、
はい、
中日ドラゴンズ頑張ってください
今年、はい、
はい、というわけで告知、
はい、
はい、告知ね、はい、世界痛快伝説ミルクブレイク第11夜かな、
はい、
はい、4月のですね17日、はい、東京ミルクホールのですね、
はい、
あ、書いててください、書いててください。はい。はい、やります。はい。こちらですね、京王井の頭線。
はい。
池の上駅徒歩0分、
はい、
バーガリガリいつものところですね、はいはい、でやります。19時15分スタートでございまして、はい、お値段1500円、
はい、
プラスワンドリンクですね、はい
はい、
でいつも通りやりますので、はい、こちらはですね、また演出家のですね、早船さんという方、ね、お呼びしました、まあ、実は2月のゲストでもあったんですけども、はい、ちょっとね再度2回ゲストにお呼びするのは初めてですよ。
早船さんお話面白かったです。
非常
に、はい、
ただお客さんが
ふぐさんいなかったんですけど、僕ら勉強になりました。
でしょうね。
はい。ああ、はい、なるほどね、と。
はい。と思いますので、はい。またお呼びしてね、公開
は。いただいた資料、俺だってまだ持ってて、
はいはいはい。
コピーして今度授業で使おうと思ってる。
何勝手に使おうとしてるんですか。いいですけど、はい。そんな感じですんで、
はい。
はい、またね、はい、お越しいただければと思います、はい。全然曲が出せません。すいません。
なんだよ。
曲出せませんで、ちゃんまさんお願いします。
はい。
はい、続きまして。4月の22日、
はい、
はい、日暮里斎藤湯ですね、冷蔵コマンさんの、イベント、独演会の方に、前々から言ってますが、私、ハスラー新四郎。
新四郎としてね。
ハスラー新四郎、はい、中日ドラゴンズ応援芸人ハスラー新四郎としてですね、出場しますので、
はい、
ぜひお時間ある方は、来てください。はい、12時30分頃からですね、かな、はい、木戸線1000円でですね、1時間15分の演目の後に2時からは、お風呂に入れるという。
そうですよ、
はい、この入湯料込みでの1000円でございますので、ぜひぜひお近くにお住まいの方、40人限定で40席限定ね、
いやでもすごい面白いですよ本当に、
はい、毎回ね、
都内在住の方ぜひ、
はい、ぜひぜひお越しいただければと思いますので、
はい
はい、ちょっとね、僕もまたネタをいろいろと仕込んでいきますので、はい、またちょっと新ネタ仕込んでいこうと思ってますんで、よろしくお願いいたします。はい、茶間さんの方から何か。
はい、はい、私が勤めております、はい、ですね、TMS 東京映画映像学校では、はい、新入生募集しております。4月になりましたけど、はい、まだまだ間に合いますんで、
はい、
ぜひぜひ来ていただければなと思います。一緒に勉強したいなと思う人がいれば、来てもらえればなと思います。
は
い、いろんな映画のこととか、もそうですし、映像関係のことも一緒に勉強、いろいろ勉強できると思いますし、
はい、
最終的には、
最終的には、
スター・ウォーズの監督になってくれればなと思ってます
ので。スター・ウォーズの監督、J.J. エイブラムス
に、うん、はい。その後ね。
そ, ね、
それはあれですけど、新宿にありますんで、ぜひ遊びに来ていただければなと思います。
はい。はい、ってなわけで、はい。じゃあまたお便りの方を、
はい、
ちょっと読んでいこうかなと思ってます。はい、新庄さん、ちゃんまさん、こんにちは、
はい、
いつも楽しく拝聴しております。
はい、ありがとうございます。
こちらね、はい、第163回俺たちの花男会拝聴しました。松本太陽さんの作品はピンポンや鉄コンキンクリートなど映画のイメージが強いので、今度花男も含め漫画を読もうと思います。
はい、
そして松本太陽さんと劇団クロテントさんの関係に驚きました。
はい、
一作だけじゃなく二作も脚本を書いてらっしゃるんですね。もう少し詳しい話を聞きたかったなぁ、笑いと。
はい。
はい。はい。あ、こちらね。あ、すいません。お名前を読むのは
誰、
はい、こちらね、豆さん
という方。ああ、はい、はい。
はい。唯一のですね、東京ミルクホールと東京ミルク放送局の、
両方のね。
両方のファン。はい。ありがとうございます。はい。はい。ね。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。はい。毎回、ポッドキャストを聞くために思うのですが、新庄さんとちゃんまさんの喋り方や声が素敵で大好きです。
なんだよ。
お便りコーナーでのガンダムの話、内容は全くわかりませんが、お二人が楽しそうに話している声を聞いているだけでワクワクします。
もうね、160回やって初めて言われたよね、声が素晴らしい。
本当初めて言われました、ね、はい、ありがとうございます。はい、お二人が楽しそうに話したり、あ、ワクワクします。ミルク放送局を聞き続けられているのは内容もさることながら、お二人の声だからかなと思いました。
そうですか。
でもアイカツとお邪魔女の話をする新庄さんの声はちょっとだけ気持ち悪かったです。
基本キモいです。基本キモいですよ。
すいません、すいません。はい、寒暖差があり、また花粉症も大変な時期かと思いますが、新庄さん花粉症ですか。あ、そうです。はい、すいません、喉にはお気をつけてお過ごしください。ちゃんまつさんも咳を大事にしてくださいね。
ます。
それでは次の配信を楽しみにしています。
はい、
ありがとうございます。
はい、
温かいお便り、
ありがとうございます。いや、いいね、心が温まるね、こういうことを言っていただけるとね。
これね、本当に仕込み、桜じゃないですよ、これ、仕込みじゃないですよ、本当にいただいたんですよ、はい、
ありがとうございます、
ね、励みになりますね、
はい、
ね、はい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、続きまして、はい、こちらですね、はい、はじめまして、ドラゴンキングダム龍と言います。
お、
新しい方ですよ、これ。
ドラゴンキングダム龍、
はい、 実は隠れリスナーで、東京ミルク放送局は花男の声から聞きます。
そう、この前じゃねえか。
浅い。163回で浅い。
まあいいけどさ。
今日は、はい、まっちゃんとしんちゃんの二人にちょっと聞いてみたいことがあって思い切ってメールしました。
はい。
なれなしいな。トークテーマの花男は子供の頃に、内田有紀主演の映画を見たのが出会いだったかな。子供ながら女子を意識したくてモテたくて仕方なかったから F4 の道明寺に憧れて体育の時に好きな女の子にわざとボールをぶつけたりして、逆に他の子がその子にぶつけたらこいつをいじめていいのはこの俺だけなんだよとか言って味方なのにボールをぶつけ返したりした。道明寺みたいな行動はかっこいいんだと思ってたよ。今思えば周りから見たらとても変なやつだったと思います。そんなわけで二人に聞きたいのは F4 だったら誰が一番かっこいいかと思うかってこと。それじゃあこれからもよろしくね。以上、埼玉の大沢がお送りしました。これからも配信頑張ってください。
班長の三冠が出た。
何も触れないっていう。今ツッコミどころ10個ぐらいありましたけど、あえて最後までツッコまないっていう方針でいきましたけど、どうしましょうかこれ。
いや、ボケてきたなっていうのは分かる。
ドラゴンキングダム竜。
うん。竜はボケてきたなっていうのは分かるよ。
ヘルシーク
やの。埼玉の王さん。
ヘルシークやの。
やの路線だけど、ほんと申し訳ないけど、俺、花より団子何言ってんだかさっぱり分かんないんだよね。
花団と花男をかけてきた、音だけで聞くと全く分からないボケってことですね。
花団、何にも分かんないんだよ。
F4 ね。
全然分かんないから、拾えない。
まあ僕に関して言うと、花より団子の、先生が書いてる祭りスペシャルっていう漫画が読みたいがために、プロレス漫画が読みたいがためだけに、ジャンプスクエアを買ってたので、花より団子ちょっと知ってます。
あ、知ってんだ。
でちょっと知ってます。
そのボケを拾
ってあげて。F4 で言うと三坂明さんです。
うん、
僕は、はい、実写版だと、
安倍博士
安倍博士じゃない。それはテルマエロマエです。
あ、そうか。
はい。安倍力とかいて安倍博士です。
知らない。
中国の俳優さん。
知らない。
これですね、原作版だと一番、なんて言うんですか、中性的な、外見で、一番、甘えん坊、そして、常識人だったはずの三正さんが、実写版だと、安倍博士さんっていうすごいいかつい風貌になっていて、そして、お母さんが西村智美。このポイントの高さ。はい。これ素晴らしかったです。はい。そんな感じで、私は三正さんが、一番、まあ、最近面白いかなと思いますが。ちゃんまさん。
え？
何読んでるんですか？
ごめん、ちょっと班長の三冠がね。
班長の三冠。
これもしかしたら、
はい。
漫画賞受賞すんな、これ。
そこまで。
ああ。
一巻で一話でもう終わったなって言ったじゃないですか。
一巻の一話で終わったと思ったらね。
はい。
伸びてきた。
2巻で面白くなってきたっていう話まで聞きましたけど、3巻でついに、
だからね、大学生の一人暮らしみたいな生活を始めてさ、友達一気に集まって麻雀やったりモノポリやったり温泉行ったりとかさ、
ああ、
とんでもない高みまで登り出したよ。
なんかもう何やってもいいっていう確変に入ったってことなんですかね。
か何やってもいいんじゃなくて、
はい、
だからずっと地下施設で働いてるけど、
はい、
なんか1ヶ月か2ヶ月に1日だけ外に1日外出券で出る、
はいはいはいはい、
イコール非日常なわけじゃん、
ね、はい、非日常ね、はいはい、
まあ、カツ丼食ったりとかさ、
班長大月からすれば、うん、はい、
けど、
はい、
外にこいつ出すぎてて、
もうだって毎回出てるじゃないですか。毎回っていうか、だから劇中だと本当に月に1回とかかもしれないですけど、
非日常じゃなくて日常を楽しむようになってきちゃった。
日常もの、
でもその日常を見ることによって本当の日常ってのは何だったのかみたいな、読者の僕らも気づかされる。非常にクオリティの高い、
はい、
これもしかしたらクールジャパンって何聞けたら班長って答えしかない。
そこまで、
いや本当高みまで登ってきたよこれ。
マジっすか。
ドラゴンの高みまで登ってきた。
ドラゴンの高みまで登ってきたこれ。モヨドラゴンズ。
違う、そのドラゴンじゃねえ。
それじゃモヨドラゴンズ。
ピンポンのドラゴンまで。
あ、ドラゴン。ピンポンのね、遠すぎてちょっと。中村指導でしょ。
中村指導クラスまで上がってきた。
意味がもはや、はい。
これはね、かなりおすすめですね。
ああ、そうですか、はい。班長。
びっくりした。こんなに成長するんだと思って。作品が。
ああ、だからブロンズクロスの聖夜がゴールドセイント全員倒しちゃうみたいな、そんな。
うん、いや、急成長。ほんとそういう感じですよ。
そうですか。
確変入ってるね。
じゃあちょっともう、読みますよ。
はい、
今度、じっくり読ませていただきますよ。はい。はい、てな感じで。またね、ツイッターとかでいただいてるお便りは、 また改めてお便り会ということでまとめてご紹介させていきますんで、ね、あの変わらずいただければと思います。よろしくお願いします。はい、お便りの宛先は、
はい、matsa@tf-tms.jp matsa@tf-tms.jp までよろしくお願いします。
はい、
はい、
では次回は次回のテーマ、
はい、ちはやふる
結び
行きましょう。
行ってみましょう。
はい。
はい。というわけで、今回も愛と勇気と感動のちょっぴりの一致をお送りしました。東京ミルク放送局。ここまでのお相手は、新庄勇気と、
ちゃんまつ2018でした。
それでは皆さん、また来週。
また来週。